暮らし情報拡大版第3次市食育推進計画を策定しました。食で育む心と体の元気な愛づっこ、新たな推進計画がスタート。食は生きるために必要であり、心身の健康や豊かな人間性を育むために欠かせないものです。市では平成23年から市独自の計画を作成し、市民一人一人が健康で生き生きと暮らせるように食育の取り組みを進めてきました。4月からは新たな第3次市食育推進計画が始まっています。新たな計画ではこれまでの取り組みを継承しつつ、市民一人一人が正しい知識を身につけ、食の選択力を高め、日常生活で実践できる食育の推進を目指します。また、ライフコースアプローチ、胎生期から老齢期に至るまでの人の生涯を形而的に捉えた健康づくりの考え方に基づき、乳幼児期から高齢期まで切れ目のない食育を展開するとともに、会津の食文化の継承や環境に配慮した食育にも取り組んでいきます。写真があります。4人家族がテーブルを囲んで食事をしているところです。添え書きに、毎日の食を見直し、未来の健康につなげましょう、とあります。問い合わせ、健康増進課、電話 39-1282。 食育ってなーに？食育とは、さまざまな経験を通して、食に関する正しい知識を選択する力を習得し、生涯にわたり健全な食生活を実践できる人を育む取り組みです。食で育む健康、乳幼児期から高齢期まで、一人一人が自分の健康に関心を持ち、継続的に健康づくりに取り組みましょう。生涯を5期に分けたイラストとコメントがあります。1、みんな元気に楽しく食べる。乳幼児期、基礎的な食習慣を身につけ、食べる意欲を育む時期。2、朝食をしっかり食べる。学齢期、望ましい食習慣や食に関する適切な判断力を身につける時期。3、3食をきっちり食べる。青少年期、成長を支える各栄養素を過不足なく摂取し、自立する時期。4、自分で選んで作って食べる。青年期、自らの食習慣を振り返り、食材や料理を選んで摂取する時期。5、自分に合わせて食べる。高齢期、体の変化に応じて自分に合った食材などを選択する時期。乳幼児期、学齢期は将来の健康状態にも大きく影響するため、望ましい生活習慣や健康状態を作ることが大切です。青少年期から高齢期までは、心身の健康維持には若い頃からの栄養摂取と運動習慣が大切です。女性はホルモン量が変化するため、適正体重の維持と骨量を高めましょう。市ホームページ、市食育インスタグラム、それぞれの QR コードがあります。連携した食育の推進。食育は市民、家庭や学校、地域、行政などがそれぞれの役割を果たし、連携することが重要です。7つの六角形が蜂の巣のように整然と並んでいます。中心の六角には、主体が市民、家庭、役割が正しい食の知識を身につける、望ましい食習慣の実践、食文化の継承、食品ロスの削減と災害備蓄と記されています。その周りを囲む六角形に、それぞれの主体と役割が記されています。順に読みます。保育所、認定子ども園、幼稚園、発達段階に合わせた食育、家庭や地域と連携した食育。 学校、給食を通した心身の健全育成、食文化に触れる機会の提供、家庭や地域と連携した食育、市、関係者と連携した事業展開、総合的かつ継続的な食育の推進、生産者、農業を体験する機会の提供、安心で安全な農林水産物の生産と提供、地域ボランティア、食の正しい知識の普及、郷土料理や伝統文化の普及や継承、食育ネットワーク、研修で学んだ知識の共有、食に関する情報の共有と情報発信、食経験の普及となっています。市民の皆さんへお願い、食育合言葉、食の愛づっこを実践しよう。食、食への感謝はいただきますとごちそうさま。命と食材が食卓に届くまでに関わった人などへの感謝と敬意が込められています。ポイント、食事の時にはいただきますとごちそうさまを言おう。の、望ましい食生活は腹八分目と栄養バランス。一日三食を基本とする食事は健康づくりの土台となります。ポイント、食事は腹八分目で終わり、主食、主菜、副菜を揃えよう。朝ごはんを毎日の習慣に。朝食は体を目覚めさせ、体温を上げて、一日を元気に過ごすために大切です。ポイント、早寝早起き朝ごはん、毎日しっかり食べよう。一日一回は食事を共に。食事は人とのつながりを深める大切なコミュニケーションの時間です。ポイント、家族や仲間と会話を楽しみながら食事をしよう。図、伝えよう会津の食文化。会津の食材や郷土料理、歴史について知り、次の世代へ受け継いでいきましょう。ポイント、小梅湯などの郷土料理を実際に作り食べよう。つ、つなげようもったいないの言葉を未来に。食べ物を無駄にせず、感謝して食べきる気持ちが込められています。ポイント、食品は適量を購入し、食べきれる量を作ろう。子、子供も大人もみんなで減塩。薄味の習慣を身につけることは、生活習慣病の予防につながります。ポイント、味噌汁やスープは具材を増やし、汁を減らそう。起き上がりこぼしの形をした、市食育キャラクター、こぼりんのイラストがあります。吹き出しに、できることから始めましょう、とあります。一緒に楽しく活動しましょう。食生活改善推進員ヘルスメイトをご存知ですか？ヘルスメイトとは、食生活改善推進員はヘルスメイトの愛称で親しまれ、私たちの健康は私たちの手でをスローガンに、地域の食育・健康づくりのために活動するボランティア団体です。ヘルスメイトの活動は多岐にわたり、市政だよりへのレシピ掲載のほか、未就学児や小中学生、働き世代、高齢者まで幅広い年代の人へ食育支援活動を行っています。また、市主催の健康祭りや地産地消祭りにブースを出展し、食育や郷土料理、食文化の継承に取り組んでいます。ヘルスメイトになると、自分や家族の健康づくりに役立つ正しい知識が身につくだけでなく、地域の健康づくりに貢献しながら、新たな仲間と出会うこともできます。働きながら、育児をしながら、退職後の余暇活動など、様々な人が活動に参加しています。ヘルスメイトになるためには、ヘルスメイトとして活動するためには、養成講座の受講が必要です。講義と調理実習を通して健康や栄養の知識を身につけ、家族や地域に伝える活動をしてみませんか？ ヘルスメイト養成講座、時、ところ、内容、全5回。1、7月17日金曜日。2、8月19日水曜日。3、9月18日金曜日。4、10月19日月曜日。5、11月19日木曜日。時間はすべて午前10時から午後1時。ところはいずれも会津稽古堂。内容は講義、調理実習となっています。対象、市民。参加費無料。申し込み方法。電話で健康増進課に申し込み。または専用フォームから申し込み。問い合わせ、健康増進課。電話 39-1282。ヘルスメイト養成講座、ヘルスメイト活動内容、それぞれの QR コードがあります。ヘルスメイトに聞きました。家族みんなで健康になりましょう。会長、滝沢玲子さん。滝沢さんの写真があります。ヘルスメイトは一人ではなく、仲間と一緒に楽しく活動できるところが魅力です。みんなで集まる日に、自宅で作ってきたものをお裾分けし合う時などはとても幸せな気持ちになります。また、ヘルスメイトの研修は全体で年4回のほか、各班でも複数回実施しています。栄養や料理に関する知識をアップデートすることで、自分が健康になるだけでなく、家族の食に対する意識に変化があった時に、とてもやりがいを感じました。講義中の写真があります。添え書きに、栄養などについて学びます、とあります。一緒に楽しく活動しませんか？副会長、秋山のり子さん。秋山さんの写真があります。私がヘルスメイトを知ったのは、近所の人に声をかけてもらったのがきっかけです。食や栄養に興味があったので、養成講座を受けてみようと思いました。私が活動している北会津地区では、昨年、一人暮らしの高齢者15人ほどの昼食や、子どもたちと一緒に防災食を作りました。直接、おいしかった、勉強になった、と言ってもらえると嬉しいですね。北会津地区はヘルスメイトの人数が減っています。ぜひ一緒に楽しく活動しましょう。実習中の写真があります。添え書きに、子どもたちに料理を教えます、とあります。熱中症を予防しましょう。熱中症を予防して元気に夏を過ごしましょう。重症化すると命に関わります。熱中症はめまいや頭痛、体のだるさ、吐き気などの症状が起こります。重症になると呼びかけに応じないなどの意識障害や体が熱くなり命に関わります。重症に当てはまる場合はためらわずに救急車を呼ぶことが大切です。熱中症を予防するためにエアコンや扇風機を上手に活用し涼しい室内で過ごす。こまめに水分や塩分を補給する。通気性の良い涼しい服装で過ごす。35度を超える日は不要不急の外出を避ける。クーリングシェルター。市では暑さをしのげる場としてクーリングシェルターを設置しています。設置場所は市のホームページをご覧ください。熱中症予防情報を確認ください。熱中症になる危険性が極めて高くなる場合に、国から熱中症警戒アラートや熱中症特別警戒アラートが発表されます。各アラートの発表状況などは、環境省のホームページで確認できるほか、メールや LINE で情報を受け取ることができます。熱中症警戒アラートと特別警戒アラートの違い。熱中症警戒アラート。目的、熱中症の危険性に対する気づきを促す。暑さ指数、各地域いずれかの地点で33以上。 発表時間、前日の午後5時ごろ、当日の午前5時ごろ。熱中症特別警戒アラート。目的、熱中症を防ぐ行動を実践してもらう。暑さ指数、一部を除く都道府県全域で35以上。発表時間、前日の午後2時ごろ。暑さ指数とは、熱中症を予防することを目的として、1、湿度、2、日射など周辺の熱環境、3、気温の3つを取り入れた指標。問い合わせ、環境共生課、電話 23-4700、健康増進課、電話 39-1245、会津若松消防署、電話 25-1200、クーリングシェルターについてと、環境省のホームページのそれぞれの QR コードがあります。6月は環境月間です。環境について考えてみませんか？毎年6月5日は環境の日です。また国では6月を環境月間として、環境問題を考える機会としています。市でもゼロカーボンシティ会津若松宣言や、第3期環境基本計画に基づき、環境に優しく持続可能な社会の構築に向けた様々な取り組みをしています。この機会に環境に優しい生活について考えてみませんか？環境に関する図書や資料を展示します。カーボンニュートラルや再生可能エネルギーなど、環境に優しい生活を考えることに役立つ図書や、4月から家庭ゴミ処理有料化が開始されたことに関して、ゴミ問題についての図書などを展示しています。ぜひご覧ください。時、6月29日月曜日、所、会津図書館。問い合わせ、環境に関することは、環境共生課、電話 23-4700。図書の展示に関することは、会津図書館、電話 22-4711。若手社員の研修交流会、リテゼミを開催します。会津で働く同世代と交流しませんか？次世代を担う市内の若手社員が一堂に会し、多様な分野のリテラシーなどを学び、同世代のつながりを育む異業種交流会です。時、7月10日金曜日、8月21日金曜日、11月6日金曜日、午後1時から8時、全3回。1回目は午後8時30分まで、2回目は午後1時30分から。所、市役所本庁舎他。内容、AI、SNS や交流リテラシー研修、企業見学、交流会など。対象、市内事業所に2年以上勤めるおおむね35歳までの独身の人、公務員や個人事業主も参加か、すべての会に参加できる人のみ。定員30人、申し込み多数の場合は抽選。参加費各回3000円。申し込み方法、専用フォームから申し込み、締め切り6月12日金曜日、問い合わせシティプロモーション課、電話 39-1202、QR コードがあります。